This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
岡山理科大学社会情報学科2年の市村あやりです。
中村雄介です。
1年の長谷川京子です。
そして今回は元ラジオメンバーで今月20日に卒業されたばかりの病を遥先輩にお越しいただいています。お久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。
約1年ぶりの登場です。社会情報学科4年生の病を遥です。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @ワクワクキャンパス @wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組紹介です。前半ではいよいよ4月から新設される経営学部についてゲストに山口隆久先生をお招きして話していきます。新しい学部を学生はどう感じているのでしょうか。後半ではニュース討論です。今回は東芝の赤字はどうして起こったのかを足場に私たちが今後背負っていく社会はどうなってしまうのか考えていきます。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて前半は経営学部について話していきます。いよいよ4月から社会情報学科は経営学部へと変わります。そんな経営学部について今の私たちと何が変わるのか、新任の先生はどんな人などなど気になる疑問をガンガン山口先生に聞いていきます。新たな学部になることを今の社会情報学科の学生はどう感じているのでしょうか。山口先生、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあすみません、早速自己紹介をお願いいたします。はい、
現在ですね、岡山理科大学の社会情報学科で、教員しております山口隆久と申します。でこの4月からですね、この社会情報学科が規模を大きくしてですね、学科から学部に、経営学部に変わります。でそこで私一応学部長させていただきますので、今日はいろんなお話をさせていただければなというふうに思っております。頑張りますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。経営学部に変わるっていうあれですよね、学費見たんですけど、めっちゃ安くなってます、
ですね。
そうなんですね。今の社会情報学科の学生にはですね、大変申し訳ないんですけども年間でいくと何十万も、学費が下がるようになります。それをどう考えるかはですね、大変な問題になりますので、ここでは安くなるということだけお話させていただきたいと思います。はい、は
い。いろいろ大人の事情です。
そうですね、大人の事情なので、今社会情報学科に在籍している学生の皆さんに、なんだこれはって言われないように頑張っていきたいと思います。はい、はい、
ありがとうございます。そうですね、質問なんですけど、はい、経営学部の一番の推しというか、
はい、せっかく理科大学の中にできる経営学部ですので、一番の売りはですね、マーケティング、みんな聞いたことあります？
もちろんです。
そうですよね。今も実はマーケティング、一生懸命やってるんですけども、今度新しく、来られる先生たちも含めてですね、全体の約半分がマーケティングの専門の教員になるぐらい、はい、かなり力を入れてやります。で、マーケティングというのは文系でも、何の問題もないんですが、一番大事なのは、いわゆるそのマーケティングのデータをですね、どういうふうに分析して、そのデータから何を読み取るかっていうところの、ここは今 今度は、統計学とか、数学とかいう形でですね、情報科学というか理系の分野になるんですね、はい、ですので、そういう先生方も約残りの先生たちはそういう、半分、統計学とか、情報科学の先生を揃えておりますので、はい、文系の先生半分、理系の先生半分ということで、マーケティングとデータサイエンス、はい、この2つに特化した経営学部を作りたいっていうのが、私たちがの、考えている経営学部になります。
はい、
じゃあ今までの社会情報学科の、その例えば社会学系の先生とかそういう先生たちは今後どういうことをやっていくんですか？
そうは言ってもやっぱり経営学を学ぶ上では、その歴史といいますか、日本国内外の歴史とか制度とか文化とか、はい、学ぶっていうことがやっぱり一番大事になってきますので、はい、1年生2年生の間にですね、そういう制度とか文化とかそういうものを徹底的にこの基礎力として、学んでもらった上で、そこから、経営学もしくはそのマーケティングとかデータサイエンスをですね、学んでもらおうかなというふうに考えてます、はい、これもちょっとのかなりなかなか経営学部で考古学とかですね、文化人類学の先生っていうのはあまりいませんので、うん、そういう面では面白いかなというふうに思います、
うん、はい、マーケティングとその考古学ってあんまり結びつきがないみたいな感じなんですけど、
いや、 やっぱり何でもそうですけども歴史を知るっていうのは本当に大事なんですねでちょっとした習慣とか文化とかいうのはやっぱりそこから紐解いていくとかなりやっぱり整合性があるものっていうのが出てくるので、とっても大事なところだと思いますね。まあどこまで本格的にやるのかっていうのは難しいところありますけども、うん、はい、でもやっぱり知らないよりは知る方がとってもいいこともありますので、そういうことも含めて、はい、
はい、わかりました、はい、頑張って歴史を勉強します
それについては前徳沢先生から聞いたんですけど、はい、インドネシアで日本製のテレビが売れない理由はそんな高性能なものはいらなくて、もっと安いものを求めてるからだみたいなことを言ってたんですね。
そうですね、まあそれは歴史を知らなくてもインドネシアのマーケティングをやれば大体わかるかなとは思うんですけども、じゃあというよりはインドネシアの人が何を好むかっていうのはもしかしたらマーケティングだけでは分からなくて、それはそのずっとこう紐解いていけばやっぱり習慣文化っていうところから、やっぱりいろんな国々によって違いますんでね、うん、ですからまあそれは経営学の問題で、企業が海外に行った時に現地適用化っていう言い方をするんですけども、はい、現地にいかに適用させるかっていうのがとっても大きな問題で、うん、日本企業は特に中国あたりではもう全くそこが適用能力がないんですね。日本のやり方を用いてやっていくので、ヨーロッパとか韓国とかに比べるとですね、そこの適用力がないってよく言われてて、なかなか中国のマーケットでは日本企業うまくいってないっていう例が多いんですね。でそれはやはり、そういう文化人類学とか考古学の先生方から言わせれば、もっともっとそこをきちっと、学生たちに若い頃から教育をすべきだという、ことを言われる先生多いですね。
じゃあもう経営のことを学ぶ以前に、もうその経営のためのこの素地を1年生2年生のうちに学んでいって、で学生のうちにどんどん総合的に経営系の能力を身につけていくっていうのが経営学部の目標ですか？
そうですね、それを我々は社会人基礎力っていう呼び方してるんですけども、やっぱりその社会人となる上で基礎力をきちっとやっぱり学問的な基礎力をつけるっていうのがとっても大事で、その基礎力のもしかしてスタートっていうのがそういう制度とか文化とかいうことを知ることから始めるのかもしれませんね。
経営学部のその売りの一つでイノベーションラボっていうのがあるんですけど、はいはい、あれすごいですよね。
そうなんです、もうそれが売りで、まあ、このためにっていうぐらいの力を入れてるんですけども、いわゆるその私たちが何を、したいかというと、このイノベーションラボっていうのは企業の方に課題を持ち込んでいただいて、でその課題を学生が1年かかって一生懸命ですね、一緒に企業の方と一緒にその課題に取り組むっていう、ことなんですね。でこの課題っていうのはその企業が抱える課題でもあるでしょうし、社会が抱える課題っていういろんなケースがあると思うんですね。でそれを学生が企業の方と一緒になって取り組むっていうこのプロセスがとっても大事だって考えてて、何のためにこれやるかって言ったら、学生にそういう経験をさせたいんだっていうところから来てますので、はい、まあ、そこから何を学ぶ、こういうことが学べるっていうよりは、その同じそういう場を通してですね、学生が何を感じてくれるかっていうことがとっても大事かなっていうふうに思います、うん、ただどうせやるんだったら、とても 面白いような課題を解決してもらいたいというところからですね、例えばユニバーサルスタジオジャパンさんとか、某、プロ野球球団さんとかそういうところに来ていただいて、で地元は地元の企業で、とっても大きな天満屋さんとかそういうところに来ていただいてですね、みんなが、逆にここの題名ではないですけどワクワクするような経験をしてもらいたいなって。ただその中で企業の方に、いっぱい怒ってもらって、まあ、礼儀作法だけじゃなくて考え方も含めてね、いろんな経験を積んでもらいたいなと思います。
企業の人と関わることってあんまないんですごいいい経験になりますよね。
そうですね、やっぱりアルバイトで関わるのとまた違ってきますんで ね、ですからかなり真剣で、企業さんもその時間とその人って言いますかね、コストを使ってきますので、やっぱりそれなりの成果というのを求めてきますから、かなりリアルに本気モードで来られますんでね、ですからちょっとアルバイトとはまた雰囲気が違ってきますので、まあいい経験じゃないかなと思いますね。
経営戦略で
エブリィ講義で、
そうなんですよ、3月28日に、エブリィのですね、津高店がスタートして、はい、私エブリィの人間ではないんですけども、学生が100名、でですね、はい、約10チームに分かれて大きな授業といいますかね、そういうプロジェクトをさせていただいたんですけど、やっぱりその中でも、エブリィさんが本当に一生懸命学生を指導してくださって、で学生がものすごく、成長したんですね。で中間発表で適当に臨んでた連中がかなりやっぱりやられて、でボロカス言われて、でそこからやっぱり這い上がるみたいな形で、最終発表ではもう我々がびっこれこんなにすごかったんだっていうぐらいのね、ポテンシャルと言いますか能力を出してきましたんでね、やっぱり鍛え方なんだなっていうのはつくづく思いましたし、やっぱり何でも真剣にしてきちっと継続してやればそれなりの答えが出るんだなっていうことはつくづく思いましたね。
いやもうエブリィさんもすごいアドバイスいっぱいいただいて、なんかこうその授業の時だけ緊張感がこう違うというか、
そうですね、最後エブリィさんに10名ぐらい出ていただいて、ね、大学からも副学長出ていただいたり、学部長が出ていただいたりして、審査員が15名とか20名ぐらいだったんですけど、ピリピリしてましたね。もう最初の学生なんて震えてましたもんねですから、ただそれも経験で、やっぱりかけがえのないなんか経験を積んでるかなっていうふうに思って、まあ、そこから成長していくのかなっていうふうに思いますよね。
いやもうなかなかない経験ですね、あそこの空間にいっぱいお依頼さんがいるって
結局その経営学そのものが答えがないものをみんなで探していきましょうっていうところですから、ですから答えがあるものとは違うので、そこに正解がないんですね、ですからより良くするためにみんなが知恵を出していくわけで、その正解がないものに対してみんながどう考えていくかっていうことが成長するこう糧になるのかなっていうふうに思いますよね、そういうことを経験するのがね、
あれですよね、準優勝の案が採用されたんです
か。そうなんですよ、
すごいですよね、
いわゆる1000坪あるスペースをですね、農園をしましょうという形 でそれをエブリ農園という名前をつけて今準備されてて、でそれを提案した学生も一緒にプロジェクトに入ってですね、春休みなんですけども、もう今建築中のエブリの建物に行って、ああだこうだっつって、でそこでも例えばちょっと遅刻してきたらボロカス怒られたりねしてますから、まあ本当にいい経験積んでると思います。
そういうことがイノベーションラボでもあるかもしれないっていう。
そうですね、やっぱりリアルでやっていきますの です、ね、やっぱり緊張感ある中でやっていきますから、おのずと成長していくんじゃないかなと思いますね。いろんな経験積んでもらいたいですね。
いやいいですね、口も受けたかったの
私も受けたかったです。
もう一回入り直せて、
授業料安いですので入り直してください、よろしくお願いします。
山口先生、たくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後経営学部がどうなるのか、一番重要なのは私たち学生の頑張りだと思います。先生方の教えをしっかり学び、これから始まる経営学部を盛り上げていきましょう。それではここで一曲お聴きください。ナットキングコールでラブ。
ここからはニュースとローンをお送りしていきます。東芝の巨額損失のニュースが日本だけでなく世界に衝撃を与え、この波が収まる気配はありません。ではなぜ東芝はこのようなことになってしまったのか、また一部上場企業がこのようなことになってしまった今、今後の日本はどうなってしまうのか、前半に引き続き山口隆久先生をゲストにお招きし討論していきたいと思います。山口先生、引き続きよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。
東芝がやばいっていうのはなんとなく学生でもわかるんですけども、はい、具体的にどうなってるのかっていうのは
やばいですよね
なんか超やばいみたいな
超やばい、我々世代から見たらこの大企業の東芝がですね、まあ、シャープさんもそうなんですけども、うん、やっぱりシャープさんとはまた桁が違うぐらいの大企業ですからね、うん、ですからで今の時点だと噂だとまたねシャープさんと同じ台湾の企業さんが、うん買うんじゃないかみたいな半導体のところを買うんじゃないかっていう噂があって、うん、またあのシャープに引き続いて東芝までがその台湾のですね、うん、企業になるんじゃないかっていう噂もあるわけで、うん、ですからやっぱりかなり我々にとってはちょっとこのインパクトは大きすぎますよね。
ですね。
でやっぱり関連会社等も入れたり、すると19万人でその家族さんも入れるとすごい数の30万40万の方々が東芝に携わってるわけですからね、
はい、
やっぱりそれがどうなるかというのは日本経済にとってはとっても大きな話ですよね、
はい、
ですからパナソニックさんがいろいろ危ない時にいや国がね助けるだなんだかんだっていう話があって、で今回東芝の場合はやっぱり粉飾決算のところからあのことを発してるので、そこが国が助けるっていう言葉がなくて、まあいよいよなんかね2部の方に、一部から2部上場の方に下がるんではないかっていうこともかなり現実味を浴びてるので、まあいろんな意味でそのちょっと考える機会としては非常に大きな問題ですよね、はい、ある意味あのソニーとかパナソニックさんが数年前危なかった時に、はい、結構みんな勉強してそうならないようにみたいなところはあったんですね、
はい、
だけどもやっぱりどうしてもその原発の会社を買い取ったアメリカの企業のところの問題っていうのがかなり大きくこう影響してて、
は
い、ですのでもう一番、ね、ど真ん中のその半導体のところを今度他社にね、売らなければ生き残っていけないっていうところまで追い込まれてますからね、はい、ですからと一番辛いのはもう東芝さんだと思いますよね、
はい、
でその中で、銀行からの融資とかいろんなことを、続けるためにどうしても数字をよく見せたりとかいった 悪の循環の方向、はい、スパイラルの方に入っちゃっていったっていうのが、まあ、今回は大きな原因にはなるんでしょうけども、
うん、
我々がちょっと立ち止まって考えなきゃいけないのはやっぱり日本のその製造業というか、はい、今まで日本を引っ張ってきたいいものを作れば売れるんだっていうような、はい法則がもう完全崩れてますよね。
あ、
ですからそこはちょっとやっぱりかなり真剣に日本が立ち止まって考えなければ、
うん、
で今の世界を席巻してるのは Google とか、はい、Apple とかスターバックスとか、どちらかというとこうサービス系の企業がいかにこう経済的な価値をこう与えるかみたいな企業がやっぱり勝ち組になってますし、世の中全体ももう日本だけでも GDP でいけば7割がサービス業ですから、で大学生とかの就職も公務員を入れたら8割以上がサービス業に就職しているような状況なんですね。ですからもう完全にそのこう第一次第二次産業からもう完全なそのサービス業、うん、第三次産業の方に移行してきてますんでね、
はい、
ですからいかに今度は日本がその中で、勝ち組の企業をいかに作っていくかっていうことが大事になってきますし、
はい、
このイノベーションという言葉もあの日本語に訳すると今までは技術革新って訳してたんですね、
はいはい、
これが今は技術革新ではなくてこう経済的な価値をの創造みたいな、価値みたいな意味合いで使われ始めてるので、ですからまあ物からサービスへっていう流れにはなってきてるので、まあ今回の東芝のこのとっても大きな今回の問題をですね、日本国民がどうやっぱり立ち止まって考えるかっていうのは大事な問題になってくるでしょうね、はい、
なんか価値を提供みたいなことって日本の方がちょっと苦手としてる、
ね、そうですね。だからあのサービスっていうことの考え方がやっぱり一番大事で、日本はこのサービスが無料なんですね、
はい、
ああここがやっぱりとってもあの劣ってるところ で
アメリカはチップですよね、
うん、チップとかそういう形でこの、極端に言えばこう頭を下げることが無料ですよね日本の場合は、は
い、そうですね。
でも、
主な海外に行くとやっぱりこの頭を下げることでチップを要求されたりとか、はい、いうことがありますから、やっぱりこのサービスというものが 無料提供みたいなイメージの中で、考えてるとやっぱり世界の中でのまたサービスの中でも取り残されていくのかなっていうふうには思いますよね。ただじゃあサービスを全部有料化したらいいのかっていう話でもなくて、日本のおもてなしとか、まあ、そういうところは日本の独特の良さでもあるんで、はい、まあ、それを上手に使っていくっていうことが大事なのかなとは思いますよね。だから根本的にまたこの特に私たちが経営学部の中でこのサービスというものを学生にどういうふうに伝えていくかっていうのも大事かなとは思いますね。
そのための経営学部ですね。
と思ってるんですけどね。ただやっぱりまずはみんなでちょっと真剣に一回学生も含めて東芝の問題を一度きちっと考えるっていうのはみんなにとってプラスなのかなと思いますよね。
ですね。
山口先生、貴重なお話ありがとうございました。今後どうなってしまうのか、日本の将来を左右しかねないこの問題、今後とも目が離せません。この時間もゲストに山口隆久先生をお招きしお送りしていきました。それではここで一曲お聴きください。 Perfume で東京ガール。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
お別れの時間が近づいてまいりました。
3年間ラジオ出てくださった部員先輩が卒業されます、
はい
はい、3年間お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組が始まった当初から私も関わらせていただいてたんですけど、
はい、
学生、普通の学生じゃ体験できないようなこう貴重な経験をたくさんさせていただいて、はい、こうやって番組作っていく難しさっていうのをすごい痛感しましたし、この番組ができて本当に良かったなっていう風に卒業した今では思います。もうこの在学生1年2年3年生の皆さんもどんどんこのいろんなことに挑戦して、この学生時代でたくさんの経験をしてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
4月から第3土曜日の放送に変わります。次回の放送は4月15日土曜日この時間です。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。